通告書に従いまして、市長に質問をしたいと思います。デビュー戦なのでですね、いろいろ励ましをいただきましてありがとうございます。まず質問事項、その1、病院改革。で、春の辻帰国博物館会館を間近にして、行政と市民の認識についてっていうことですが、春の辻帰国博物館っていうのは、長いのでですね、今後春の辻ということで、端折っていきたいと思います。で、質問の用紙、その大きな1、域が直面する2つの大きな課題に対して、市民がどのように考えているのか、その市民のですね、正直な意見を聞きたいと思っておりましたが、市民タウンミーティングですか、その、が終了してもですね、そのタウンミーティングに参加した人数が、非常に私が思うには満足いくものではないと、そのようなことを考えまして、病院改革のタウンミーティング終了後、民間の5事業者へアンケートの協力をお願いし、114件の回答をいただき、その集計をしました。で、その結果、ちっちゃな丸1、市民病院の地方独立行政法人化について、賛成 22%、反対 7%、よくわからない 70%。丸に、片丸病院を介護老健施設にするのは、これまあ難しければ転換とかなんかいろいろあると思うんですけど、わかりやすくこのような質問を投げかけてみました。賛成 48%、反対 3%、よくわからない 48%。で、ちっちゃい丸さん、タウンミーティングへ行きましたか？行った。1%。行かなかった 99%。じゃあなぜ行かなかったんですかっていう理由を各項目を設けました。知らなかった 80%。知っていた、あるいはその他の理由で行けなかった 17%。で、次は春の辻。春の辻のオープンに向けての活動とか市の施策、知ってますかっていうことで、知らない。67%。知ってるけど参加しなかった 32%。参加した 1%。で、ちっちゃな5。市の活性化を目指す市民団体の存在を知っていますかっていう問いです。知らない 90%。知っている 8%。で、まあ、このような、調結果が、出て、来ました。まあ、私は立場上ですね、いろんな人の意見をぜひ聞きたいなっていうことだった思いはいつもありましたが、なかなか意見を聞いてもですね、それをいちいちメモするということも難しいですし、メモしたところで、それが果たして、説得力のある資料となり得るかというところでは、やはり疑問が生じるということで、まあ、民間の5事業所へ、アンケートをお願いしました。で、他にもアンケートは別のルートでもしたんですけど、もうさっと、アンケートを取ってですね、ものの4、5日で回収に応じていただいた5事業所の集計をまずこちらの方に出しております。で、この、結果を受けてですね、現時点で、市長はどのようにお考えなのか、これをまず、お聞きしたいと思っております。
久保田議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。記者会長。
病院改革、春の辻帰国博物館開館を間近にして、行政と市民の認識についてのお尋ねでございます。一番議員、久保田議員のデビュー戦の質問でございます。お答えいたします。病院改革に対する市民皆様の認識につきましては、今回、議員が実施されたアンケート調査を伺いますと、認識度、あるいは関心度が低いという残念な結果となっております。しかしながら、先に開催いたしました病院改革タウンミーティングにつきましては、市のホームページ、防災無線、世帯回覧等によりお知らせし、市内4カ所で開催いたしましたところ、参加者は、足部会場48名、勝本会場42名、西田会場55名、 ゴーラ会場100名と4日間で245名の方の出席でございました。参加者数は予想より少ないものとなりましたけれども、ご参加いただいた方々から貴重なご意見、会場でのアンケート調査等により多くのご意見をいただいたものと思っております。また当日参加できなかった方には、今後も市のホームページ、地方等によりできるだけ詳細に情報を提供し、市民皆様にご理解をいただきたいと考えております。ご承知のとおり、病院事業については、医師をはじめ、看護師等の医療従事者の確保と、安定した病院経営が求められるところでございますので、その実現のため、医療関係者の専門的なご指導、ご助言を受けながら、市民皆様のご意見を取り入れ、早い時期に結論を出し、市民の安全安心の医療を提供できるよう努力したいと思っております。特に、地方独立行政法人などというものは、平成16年からスタートもいたしておりますし、馴染みが薄いということもございます。そして、島と申しますか、市段階で、地方独立行政法人を作るというのも本当に、珍しいというか、事態でございますので、これにつきましても、周知を図っていきたいと、性格について、皆様にお知らせしたいと思っておるところでございます。また、壱国博物館の開館日は、来年3月14日に、日曜でございますけど、決定いたしまして、すでに、壱岐市及び長崎市内において、記者発表を終えております。新聞等で報道されたところでありますが、博物館の指定管理者である野村工芸社においても、島内外に開館 PR を展開しており、同時に島内において、ボランティア募集とその研修会を開催しております。野村工芸社が、このボランティアの募集、研修会を実施をしておりますけれども、現在このボランティアの方々が60人余り、参加をしていただいております。また、司法には博物館と島づくりと題して、毎月掲載し、その機運醸成に努めているところでございます。しかしながら、議員アンケートの通り、冒頭の議員アンケートの通り、一般市民の方々の認識が低いというご指摘でございます。一つの方法といたしまして、この認識を高めるための一つの方法といたしましては、開館前に市民の代表者、まあ、党内自治会長の代表者さとか、いろんな団体の代表者様等々への博物館の内覧会等を開催するなど、さらなる広報対策を実施していく必要があると考えております。また、市の活性化のために発足している市民団体等の存在と活動内容につきましても、ご紹介をしていく必要があろうかと思っております。弥生祭り実行委員会とか、事務先物の方々とか、そういった方々の、のことについても、手法を通じてご紹介をしていきたいと思っている次第でございます。
はい。久保田敦典議員。
とにかく、この結果が、ものが立って、いるわけで、この結果というのは、私自身は前から、予想はしてたわけですよね。してたって言って、それがまた、証拠があるかっていう証拠はあります。それは後ほど言いますけどね。で、まず今、市長の一つの、周知の方法でですね、よく言われるのが、ホームページに立ち上げてるっていう表現が、市の職員の方はよくおっしゃいます。じゃあ、壱岐の島の中でホームページを見れる環境にある住民が、どれだけいらっしゃるかっていうのはですね、調査なんかしなくてもすぐわかるんですよ。例えばどっかの会合に行かれてですね、普通の地域住民の会合に行かれて、皆さんホームページ見てますかっていう質問をすればすぐにわかります。ホームページを見れるような環境にある人たちは、他の情報も裕福に取れてる方たちなので、その人たちはホームページだろうが、チラシだろうが、社報だろうが、何でも情報を得てるわけです。本来伝えなくてはいけない庶民っていう人たちの視点とか観点っていうものは、ホームページで通知できない人、そのような情報収集をできない人たちが、域においては大多数なんですよ。そういうものをまずですね、掴んで、もちろん掴まれてると思うんですけどね、 ですから、結果を見て何でも試行錯誤しながらですね、すぐにより効果的な方法を取っていくと、そのようなことをここ春の辻とかなんかがオープンすると、建築が始まった時点から考えていかなくてはいけなかったんじゃないかと思っております。で、まあ、私なりにですね、このアンケートの結果をどう感じたかっていうのをちょっとお伝えしたいと思います。先ほど市長も言われたように、独立行政法人っていうのはほとんど馴染みがありません。ですから、みんなその一言で、ひょっとしたら、引いてるかもしれませんね。引いて言うか、あ、ちょっとこれ難しそうだな。それとですね、時間設定、7時からっていうのもですね、確かに普通のサラリーマンから言えば、7時だったらもう帰ってるわな。ただやはりですね、民間の人たちにしてみれば帰って、例えば、夕食を作らないかんとか、一番バタバタしてる時間帯かもしれないんですよね。だからそのようなことも考えていただきたいと。それから、タウンミーティング。この表現についても私はもう生で聞きました。なんないその横文字はと。それは行政の間、あるいは、知識人とかしですよね。その人たちにとってはタウンミーティングであるとかですね。なんかシンポジウムであるとか。そういうものは使って当たり前かもしれません。しかし、現実的に広く一般市民に分かっていただくためには、その表現なりもやはり考えたがいいんじゃないか。横文字を使えばいいんじゃなくてですね。そのようなこともぜひですね。考慮していただきたいと思っております。カタバル病院はですね、アンケートでわかりますように、やはり、これだけの高齢化社会を迎えた域で、どうか高齢者の対策が必要だっていうのも、はっきり見えてきていると思っております。まあ、病院改革はですね、病院改革が必要ですか、市民病院改革が必要ですかっていう問い合わせだけだったら、もうそれこそ 100% 近くが、改革は必要だという答えが返ってくるんではないかと思っております。ただ、その方法論ですね。それがやはり当然問題になっている皆さんが関心があるところですので、今後もですね、市長におかれましては、まあ、きめ細かなというかですね、みんなが納得できるような方法で、進めていただきたいと思っております。で今から、私の、まあ、長年のですね、長年でもないんですけど、ここ、数年、春の辻に取り組んできておりますので、そちらの方に、主にですね、話を持っていきたいと思っております。先ほどの市民団体ですね、私はこの中にですね、春の辻オープンに向けてのウォーキング大会とかそういうような参加者はかなりあるんですよね。食事会、楽しみだとですね。で、そういう方たちはですね、1回も2回も3回も行かれてるんですよ。楽しみにして。で、ここも同じです。行ったことない人に、新しい人たちに知ってもらう工夫。それが、まず、第一です。はい。で、多分、アンケートとか取られてたので、そういうのが1回、2回、3回で、なんか、もうちょっとこう、考慮されてるのかなっていう不安がありました。そこで、市の活性化を目指す市民団体の存在を知ってますか？知らない。で、知っている 8%。ここも問題なんですよ。はい、あ。で、知ってる方には、その名前を書いてもらうようにしてました。生き生き健やか21とかですね。ヘルスメイトとか。そういうのがありました。で、ほとんど知ってる方もいらっしゃったんですね。しかし、それは本当に、一人か二人。内容的に、春の辻オープンへ向けてのっていう次に市の活性化を目指すっていう項目をわざとつけたんです。はい。春の辻つながりでここに、例えば一生懸命頑張ってる、先ほど市長の言葉にありました、春の辻実行委員会である、弥生祭り実行委員会であるとかですね、春の辻サポーターであるとか、そういう名称が出てくるんではないかという希望を持って、で、このアンケートを実施しました。ところが出てきたのは、生き生き健やか21。まあ私も携わってますからね、それはいいんですけど。それからヘルスメイトさん。 で、ここでですね、その、やはり、周知方法。なぜ、生き生き健やかさんとか、そういう人たちが出てきたかというと、いろんな行事に自分から出て行ってですね、生き生き健やか21という T シャツを着て、出て行って、T シャツは着なくてもいいというのが一時なんかありましたけどね。で、その T シャツも数が限られてる。じゃあ、あの人たちはどうしたかというと、地域の運動会に行ったりしてですね、自分たちでビニールで作ってですね、研修を受けましょうとか、朝食を食べましょうとかですね、運動をしましょうとか、そういうものを PR していったわけですね。やはりそれが、すぐに結果に結びつかなくても、一般市民の目には止まってるんですよ。ですから、春の辻に向けてもですね、職員の皆さんにまず意識改革をしていただきたいということで、市長は関東医の着用を、進められました。はい。それを第一歩ですね。で、もうその関東医の着用期間も終わりました。じゃあ、ここで、質問ですが、その後、意識改革ができて、何か動きができたでしょうか？あるいは、その後の何か、意識を植え付けるような対策を講じられる予定でしょうか？そこをお伺いしたいと思います。
平川市長。
先ほど来、ご指摘がありました。まず、独立行政法人であるとか、タウンミーティングとかいう表現、それから時間設定等々につきましては、議員のご意見について、参考にさせていただきたいと思っている次第でございます。それから、一国博物館の、認識といいますか、につきましては、議会の皆様方にも、関東医を来ていただく、それから職員にも、クールビズ期間中、担当を切るということをいたしましたし、着用するということをいたしましたし、民間のスーパーなどにもご協力いただいて、担当を着ていただいたところでございます。その後、何をしたかということでございますけど、そのことによって非常に、職員の意識も高まったと思っております。それが、弥生祭りの協力にもつながっておると思っておる次第でございます。それから、やはり、失礼しました。それから、実は、今回、やはり古代史ぎっしり、意気魅力発信事業というのをやっておりまして、茶谷プロデューサーに委託をいたしまして、一国博物館を契機とした、広報戦略事業と連動して、古代史ぎっしり意気をテーマに、広く古代の島、域のイメージを島内外に浸透させることを目的としておりますけれども、現在、この今まで、職員を対象に、この茶谷さんの、なんて言いますかね、説明と言いますか、域の歴史がこんなに素晴らしいんだということを中心にですね、講義もしていただいたところでございます。また、おっしゃるように、目に触れるということが、意識の高まり、市民の方々の興味の高まりにつながると思っております。従いまして、例えば、公用車に、一国博物館3月14日開館などという、やはりステッカーを貼るとか、そういった行動も早く起こさないかんと思っている次第でございます。
はい。
久保田恒則議員。
まず、職員の意識の、高めることができたという結果は喜ばしいことだと思っております。じゃあ、具体的にですね、皆さん、ここにお集まりの幹部の皆さんたちも、具体的な行動を起こされたと思います。で、私自身はですね、博物館オープンの大きなポスターがありますよね。指定管理者が今管理してますけど、あそこに行ってですね、ポスターを開けてくれないかと。で、どうするんですかと。いや、僕、私の自分の知ってるネットワークで、当該の人に、当該の人を通じて、目立つ場所に貼ってもらおうと。だから、何枚かくれないか、ということでもらって。で、それを、自分の知人で、福岡の、例えば、病院の 関係者であれば病院のどこか目指すところに貼ってくれないか。で、そういうお願いをしております。あるいは東京なら東京の人にどこか貼れる場所があったらこっちから送りますよっていうことをやっております。指定管理者が、に問い合わせたときに、例えば、歴史学科とか考古学部科とかいう大学があると、それ掴んでる掴んでたらそういうところに送ったらどうっていう話もしました。ああ、もうしっかり掴んでますからっていう答えが返ってきましたので、それ以上のことはやってませんけどね。だから皆さん方が意識が当然上がってるんですから、例えば今まで、どっか福岡かなんかに出張に行くとか、時とか、あるいは福岡出張ないか、はい、プライベートで行こうが、長崎で出張に行こうが、ですね。今まで多分、今からの冬だったらブリを持って行ったりですね。あるいは壱岐の焼酎を持って行ったりするわけですよ。その時に、壱岐国博物館3月14日オープンのポスターとかチラシを持って行かれてますよね。それをちょっとお聞きしたいと思います。
社会所。
職員個々の出張の時のことはよく承知を出しておりませんけれども、今、ブレスというのが出ております。そのものにつきまして、それぞれの機会を通じて、配布しているという状況でございます。
はい。
久保田恒夫議員。
まあ、ぜひですね、いろんなところにですね、持って行って、当該の発信が、まず第一ですので、持って行って、貼っていただければと思っております。はい。それと、まあ、春の辻をどう打っていくか。当該の人に、頼むのもいいんですけど、まず自分たちで考えましょうよと。その自分たちで考える、あるいは市民にどうしたがいいでしょうかという投げかけをしましょうと。ですね。そのことで、いい知恵が湧いてくるんじゃないでしょうか。ぜひやりましょうよっていう私は、投げかけを2年ぐらい前から、市長、教育長、プロジェクト室長にはお伝えをしてきております。最近では、松尾理事にもですね、お伝えをしております。というのは、やはり、そういう流れの中で市民の意識というか、盛り上げようというのが出てくる。それは当たり前のことだからお伝えをしているわけです。ところが残念ながら、ことごとく、その意見の採用にはなっておりません。まあ、それは今後もですね、提案をし続けていきたいと思いますので、もし面白いなっていうような思われることがありましたら、考えていただければいいんじゃないかと思います。春の辻の売り方ですけど、まあ、茶谷プロデューサーなんかが、おっしゃることは、もっともですけどですね、近くに吉野ヶ里がありますよね。吉野ヶ里、それから海を渡って壱岐春の辻。同じような施設ですけど、どうかして差別化をしないといけません。そうすると、吉野ヶ里に対して壱岐は、春の辻はどういうふうにして、売っていこうかっていう、何か秘策がありましたら、ここでお聞かせ願いたいと思っております。
白川市長。
その秘策について、チャットにプロデューサー等にお願いしているというところでございます。
久保田恒夫議員。
秘策を練るには、現状を理解しないといけません。それでは、まあ、春の辻も、吉野ヶ里も復元施設、復元の建物があります。じゃあ建物の数だけで比較したいと思いますが、壱岐の復元施設は何棟で、吉野ヶ里の復元施設は何棟でしょうか。この質問にお答えいただきたいと思います。
白川市長。
壱岐の復元施設は全部で17棟だと思っております。吉野ヶ里については承知しておりません。
久保田恒夫議員。
はい。実はですね、私最近吉野ヶ里に行ったんですよ。もちろん皆さんも行かれてると思いますけどね。11月1日だったかな、バルーンフェスタのある時にですね。で、吉野ヶ里、私、吉野ヶ里ができた当初行ったんですよ。 職員旅行で、その時はまだ整備されてなくて、なんや、こう、二つ三つの建物が、まあ、十ぐらいですかね、あってですね、ほとんど整備されてなかったので、あ、これはやはり現時点の吉野ヶ里を見ないと話にならないなということで行きました。びっくりしました。はあ、すざまじいです。復元施設98棟ですよ。ちなみに、挙手でいいですけど、行かれた方いらっしゃいます？吉野ヶ里最近。少ない。ありがとうございます。さすが、松尾理事ですね。やはり、結構変化して整備してきてますからね。敵を知らずしてですね、勝てるはずがないんですよね。はい。まあ、だから、それはいいんですよ。だから現状でですね、もうはっきり言って吉野ヶ里の施設は凄まじいです。98棟、1棟1棟そのものがすごいです。はい、あ。もう、施設で言えば太刀打ちできません。もし、吉野ヶ里の施設を見て同じような施設だというイメージで海を渡って春の辻に来られたらガクッとする人がいるかもしれませんので、しないようにする対策を打たないかのです。吉野ヶ里もすごいけど、行きは、これはこれですごいな。黒川紀章の遺作の博物館がすごいな。だそういう戦略をもう今の時点で組み上げとかないといけないじゃないですか。3ヶ月ぐらいしかないんですよ。で、一番最初にパーッとやらないとですね、一番最初でこけたら大事になるんではないかと心配をしているところです。まあ、ぜひですね、私のこの、まあ、ほんのちょっとした調査ですけど、参考にしていただきたいと思います。それで私がなぜ観光にこだわるのかっていうのをちょっと皆さんにお伝えしたいと思います。意気投民にお話を聞くと、関係業者以外は観光なんてっていう話が時々聞こえます。でもですね、たちまち現生を、現生っていうか収入を得てですね、活性化につながるっていうのは観光しかないんですよ。息の中だけでいろんなイベントをやっても当然のごとく息の中でしかお金は動かないじゃないですか。で、その証拠に、各地域、平戸であるとかですね、五島であるとか、必死にやってるじゃないですか、長崎県も。例えばですね、平戸だけじゃなくて、これ新聞の切り抜きですけどね、長崎県松浦市から長崎市野崎に至る、海岸沿いの約280キロの観光活性化に取り組む長崎サンセットオーシャンロード推進協議会、官民67団体で構成は12月19日まで同平戸市で観光客に電動アシスト自転車とハイブリッド自動車なんのを貸し出すとか、皆さんご存知の通りです。で、ここでですね、一生懸命平戸長崎とか、あるいは最近雲仙とかやってますよね。観光客誘致に各行政機関が一生懸命になっているときに、域にとって非常に悪条件の流れができてきています。それもご紹介したいと思います。西九州自動車道ってご存知ですか？西九州自動車道っていうのがもうすぐ全面開通します。民宿とか旅館の人に聞いたら知ってますよ。この西九州自動車道っていうのはですね、福岡、まあ、天神ダンプとかですね、福岡からですね、唐津、伊万里、松浦を経由して、佐世保、そして最後が、武雄市かな、に至る道路なんですよ。で、今まで、福岡から佐世保に行くのに、松浦経由で4時間半、それから、佐世保までですね。経由しないと、松浦経由しないと3時間半。4時間半、3時間半で佐世保まで行ってたのが、完成後は1時間半で行くんですよ。半分以下で行くんです。はあ、そうすると、この西九州自動車道っていうのは、ご存知のように西九州の開発のために作ってる自動車道ですから、 これが完成すると福岡とかなんか 大勢のお客さんは来るまでそれこそバンバンバンバン行くわけですよ。で、そういうお客さんを唐津で降ろして、あるいは、まあ、福岡の博多港からでもいいですけどね、駅に向かわせる。非常に厳しいものがあります。でも、それだけ唐津で降りて、駅に渡ったら面白かった場合っていうものを、駅士が作り上げなかったら、それこそ、せっかく来た観光客も逃げていきますよね。だから近隣の県市は一生懸命にやってます。一生懸命やっても結構みんな大変みたいですけどね。大きな建物ができるこの壱岐市、これが一生懸命やらないでどうなりますか。で、まあ、せっかくの機会ですからマイナス要因はもう一つ、ご存知のように、景気は冷え込んでますよね。で、先ほど市長が言われた、壱岐市の、壱岐の博物館を管理させる指定管理者は、野村工芸社です。ご存知のように、一部上場、日本の、店舗内装業界っていうらしいんですね。ディスプレイ業界では、トップです。で、二番目を走るのが、多分、ご存知じゃないと思う。私も最近調べたんですけどね。二番目を走るのが、丹精社っていう会社なんですよ。はい、あ。で、そこの丹精社に、で、数多くの県の博物館、日本全国に、を手掛けられた有名な方がいらっしゃるそうで、佐々木麻人さんかな。で、その方が、自分が博物館とかなんかを手掛ける中で、口癖があったそうです。で、その方の口癖がですね、博物館というものは、できるまではお祭り騒ぎ。できてしまえば、後の祭りだよと。一生懸命そこに関わった人でさえ、やはり、まあ、自戒の念と言いますかね。自分に、そういうことを言い聞かせつつ、まあ、仕事に携わっていた。じゃないかと。私はこの、まあ、話の内容を聞いて、そういうふうに感じたわけです。で、ご承知のように、不景気になってきてます。で、このディスプレイ業界っていうのも非常に売り上げが落ちてきているそうです。ですから、野村工芸社といえども、それから、第2位の、完成者といえども、この2大手は観光庁相手の仕事を多く取ってきていたと。しかし、この民主党政権で観光庁の抱える今からの事業は当然減ってくるだろうと。大手業者といえども試練の時期を迎えるんではないかというようなことを、まあ、経済を評論しているようなインターネット市場で、読んでおります。ただ、私が思うのはですね、世間の状況はどうであれ、もう、あと3ヶ月か4ヶ月しかないわけですよね。そんなものは、打ち破るぐらいの気概を持って、やはり、今から、この、壱岐博物館春の辻のオープンに向けて、取り組む必要があるんではないかと思うわけです。のほほんとしてる時間ではないんですよ。それでですね、今までの、まあ、県立埋蔵文化財センターということで、素晴らしい資料が出ております。で、ずっと前には、上等の資料で、皆さん、多分お持ちじゃないですけど、森脇牛や行き場マットっていう、5つのゾーンのイメージとか、素晴らしい資料がですね、できております。一生懸命努力はされています。ただ、その結果が、先ほどのアンケートに出ているような結果であるっていう現実はぜひ受け止めていただきたいと思っております。お金がかかってます。 それと、さっきの生き生き健やかじゃないですけど、金をかけるのも大切ですけどね、かけなくてもやれることがたくさんあるんじゃないかと思います。まあ、茶谷さんに、ですね、頼む。で、なんかまた今度 JTB かなんか、よくわかりませんけど、どなたかを招聘する。お金を出してやるってことも当然大切ですけど、やはり職員の力をですね、信用して、それのために一生懸命頑張ってる職員が、の方がいらっしゃると思うんですよ。で、その人たちをやはりですね、うまく活用して、ぜひですね、この会館を盛り上げていただければと思っております。今までの、まあ、私の意見に対しての、答弁を少し受けたいと思います。
社会長、
今おっしゃいました、まさに野村工芸社、淡水社、2社とも入っておるわけでございまして、一つこの辺の、ノウハウといいますか、に期待を出したいと思っているのが一つ。それから委員おっしゃるように職員の意識を高めてですね、職員のいろんな知恵を活用して、やるということが一つ。それから、やはりですね、先ほど言われましたように、どんな不景気であっても、どんなことであっても、やらないかんのだという強い気持ちでですね、戻る。これが一番大事だと思っています。3月14日オープンでございます。この一国博物館を核としまして、域の活性化を図っていくという強い気持ちでおります。
はい、議長。
久保田恒議員。
はい、まあ、今の市長のですね、力強い決意に、ぜひ、期待をしたいと思っております。で、まあ、最後にですね、まあ、今までの流れの中で市長がおっしゃったように、野村工芸社のノウハウに期待するっていうこと、私は期待してません。はい。それはですね、期待される側は期待されていいんですよ。期待通りの結果をもたらしてくれればいいわけで。しかし、期待できないかもしれないよということで、やはり自分たちは自分たちで違う視点からやるということが私は大切だと思っております。ですから、野村工芸社におんぶに抱っこじゃなくて、野村工芸社の施策を盛り上げるような意味でも、あるいは自分たちでできることは自分たちでやるようなことは、ぜひやっていきたい、と思っております。で、その、自分たちでできるという、ことが地域を盛り上げることなんです。はあ、で、最後にですね、先頃、文化ホールで長崎県文化財サミット委員域っていうのがありました。県が主催するですね。これも関係者の方しか集まってません。サミット委員域、文化財、一般の方もどうぞって言っても、私が一般でも行きませんよ。はあ、で、しかしその中で私は行きましたけどね、関西外国語大学の佐古和江教授、この方は鳥取県の麦磐田遺跡っていうところで一生懸命活動されている方です。そして、先ほど何回も言われている茶谷プロデューサー、当該から域への観光客、春の辻を核とした、一個博物館を核とした観光客の誘致を当該から、大都市から持ってこようという、プロデューサーの茶谷浩二さん。お偉い方の、お二方。その方が言われてるんですよ。どんなことがあっても、地域住民が盛り上げることは絶対必要だよと。それは本当に最低限必要なことだよと。これは私が言ってるんじゃなくて、有名な方が言われてるんです。で、その方法を今まで効果的な方法ができてなかったんじゃないかっていう指摘を私はアンケートの中でもしているわけです。ですから、私たちに振られたこの仕事というか責任、地域住民を巻き込んで3月14日オープンのオープンへ向けてですね、行政も我々も共に全力を尽くさなくてはいけないんじゃないかと思って いるわけです。で、とにかくですね、人任せにするんではなくて、自分たちでできることを自分たちでやろうという、ことをお伝えしてですね、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。